聖書をお読みいたします。マルコによる福音書16章の1節から8節までです。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペテロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。本日の話は、私たちにはまだ知らないキリストがある、イエス様の愛、まだ知らない愛がある、だからセーフティーネットを外してイエス様の大きな愛を発見しましょうというお話です。救い主イエス様のよみがえりを祝う復活日、イースターは、朝早く真っ暗だった空が白んできて、やっと日が昇る頃にお祝いするお祭りです。地球上のキリスト教会が一致して祝う世界的な行事です。日の出の勢いと申しますけれども、出てきた太陽を手で押さえて沈めることは誰にもできません。それと同じように、父なる神様が抱き起こしてよみがえらしてくださったイエス・キリストの命と活動を誰も抑え込むことはできません。よみがえられたイエス様は無敵です。イエス様の活動は異彩を放っています。たとえ消防車が1000台集まって放水したとしても、イエス様という灯火を消すことは誰にもできません。直接は関係ないんですけれども、私たちの住むこの国は日が昇る国という意味で日本という名前です。それを一部の海外の方々が聞かれると、尺に触るというか勘に触るというか、あ、昆虫症と思われることがあるようです。聖書においてでさえ、人は誰も昇ってくる太陽を抑えつけることはできないということが書かれていると思います。キリスト教の発展した国では、日が昇る国といったらもう破竹の勢いで成長してくる国、ピンとくると思います。私たちの国はこれから80年かけて人口が半分に減るという危機の中にはありますけれども、そ そんな危機をももろともとせず、私たちの国から破竹の勢いでイエス様の愛を述べ伝える、そういう働きが始まるかもしれません。マルコ16章はイエス様に深い愛情を注がれた3人の女性たちが登場します。イエス様の墓場に向かって行って、イエス様の亡骸に油を塗ろう、そんなふうに考えていました。イエス様は極悪犯罪人の一人として処刑されたのが杉越の祭りの日の金曜日の昼間でした。ユダヤでは一日は夕方から日の入りの日、太陽の日が沈んだ時に新しい日、新しい曜日が始まります。日が暮れる前にイエス様は墓に納められたと思います。そしてその日の夕方からは安息日で、ユダヤ人は皆家に引きこもっていました。それが土曜日でした。しかし土曜日、日が沈む頃になるとまた新しい日が始まります。16章1節に安息日が終わると記されているのは、土曜日の夕方、日が沈んだ直後のことだと思われます。ユダヤの社会では、当時のイエルサレムでは、土曜日も日が暮れると再び経済活動が再開されたに違いありません。暗闇が迫る中で買い物をして、一晩寝入ってから朝早く太陽が昇る頃に、女性たちは示し合わせてイエス様の墓に向かいました。都のすぐ城壁の外と思われる場所の墓ですから、大金持ちの所有している墓でありました。横穴式でそこに人が入れる大きな穴が掘られていた様子がわかります。そこは石で塞がれていましたけれども、懸案だった石はすでになかったと書かれています。入ってみると若者が一人その中にいました。あの方は復活なさってここにはおられないと、その若者は三人の女性に伝えました。復活するという動詞、言葉ですけれども、元の言葉では抱き起こされるという受動態で書かれています。ですから元々の言葉としては、あの方は抱き起こされてここにはおられないというふうに書いてあります。婦人たちは恐ろしくなって墓から逃げ去ってしまいました。文字通り背筋が凍るという思いをして、その墓を後にしたことがわかります。墓穴がぽっかりと開いていて、その中には肝心要のイエス様のご遺体がなかった。しかしその中には一人の青年がいて、当然のごとく主イエスはいないと告げました。ガリラヤに行けば主イエスに会えると弟子たちに伝えてくれ、そんな伝言の指示までおりました。人間には理解することのできない光景がそこにはありました。非常なる恐怖を持ってその場を女性たちは後にしました。自分が狂っているのか、それとも現実が狂っているのか、さっぱりわからない。誰か説明してほしい。私たち耐えられない。そういう思いを女性たちは抱いていました。肝を冷やす ということがあるとすると、その時のことだと思います。夏にふざけて語られる心霊体験とは随分違う内容でした。どうしてこのような恐ろしい話を持って、2000年にわたるキリスト教会はこの日の朝を祝い続けてきたのでしょうか。なぜお祝いするのか。それはイエス様の復活が世の中の秩序をガラリと変えてしまったからです。それまで人間というのは、自分が死んでしまったらどうなるんだろうか、そういう恐怖に怯えていた面があります。人は死ぬと体温が下がります。そして肉体は徐々に腐り始めます。まず腹の中では大腸菌などが活動してますので、ガスが溜まってお腹が膨れてくるそうです。そして寄生虫、腸の中の寄生虫がうごめいて暴れ出す。外側では腐った肉を目当てにハエが集まってきます。卵を肉体に産みつけます。体中ウジ虫で覆われます。もちろん悪臭を放ちます。放っておくと膨れた腹はついには爆発するそうです。ウジが腐った肉を食い尽くして、腕や足だけではなくて顔の筋肉まで、皮膚までもウジ虫が食べ尽くしていきます。皮膚も肉も内臓もみんな食べられた後に、白骨と髪の毛と歯と、そして着ていた服が残ります。こうして死体はやっと落ち着きを取り戻します。これが私たちの末路です。そんな自分にはなりたくない、みんな思っていると思います。人類はずっと自分が死ぬということに抵抗しながら生きてきました。しかし創世記3章にある通りに、死を免れることのできる人間はありません。ところが2000年前、イエス様が十字架刑にかかられた、自らを神様に生贄として捧げられた翌々日に、父なる神様はその亡くなったイエス様を抱き起こしてくださいました。文字通り抱き起こすだけでなくて、命を吹き込んでよみがえらせてくださいました。その歴史的な事実を通して、神様は私たち人間に、君たちもこうなるんだよ、死ぬことを心配しなくていい、イエス様を信じたらあなたたちは永遠に生きるんだよ、ということを証明してくださいました。たとえ清水の舞台から飛び降りて死んだとしても、交通事故に遭って殺されたとしても、癌にかかって命を失っても、神様は命を返してくださいます。命だけでなくて新しい体もくださいます。イエス様がよみがえった時に、人類はそれをだんだんと理解する作業が始まったのです。イエス様はその時の後にさらに40日にわたって都エルサレムの細い道を歩き回って、その麗しい見姿を世間に晒してくださいました。多くの方々がイエス様を目撃し、 挨拶を交わしました。信じる人たちはそれで分かったのです。自分たちはもう大丈夫だ。この世に何が起こったとしても、たとえ自分が今すぐ殺されたとしても、神に自分を預ければまた新しい命がもらえる、新しい体がもらえる、新しい人生が始まる。そう分かりました。天地創造の前に時に最初の人アダムが神様の言いつけに一つだけ背いた。それによって人は死ぬものとなりました。しかし今度はもう一人のアダムがやってこられて、その方にすがるだけで同じように自分たちも死んでもよみがえらせてもらえる、そういう特権がもらえるのだということを示してくださいました。イエス様に頼れば死んでも安泰です。たとえ仕事を失っても、たとえ家族を失っても、たとえ借金を背負っても、たとえ財産を詐欺で奪われたとしても、大丈夫だ。それがイエス様を通して与えられる祝福です。あれから2000年の時が経ちました。イエス様復活のよみがえりの喜びを、本当にこれそれは自分の喜びだとおっしゃる方は意外と多くはありません。本当に神様って人間を抱き起こしてくれるのだろうか。歴史的な事実と言いながら、本当にイエス様って復活したのだろうか。そういう疑念が絶えない、科学技術が発展した日々を私たちは送っています。現代ではもう奇跡が起こらないんじゃないか、そういうふうに考える現代人も多くあります。私たちは日々起こる出来事に目が曇ってしまっていて、せっかく神様が起こしてくださった大きな奇跡を確信を持って受け止めることが困難な時代を迎えています。神様は本当に私たちを死後によみがえらせてくださる、それが本当であれば、私たちは今のように緊張して過ごす必要はなくなります。死んでも本当に生き返らせてもらえるのであれば、日常で起こることについて何も不安に思う必要はなくなります。周りの人たちの前で自分を飾る必要もなくなります。もっと自分らしく生きて、さまざまなセーフティーネットを捨てたとしても気楽に生きることができるようになります。年金、保険、仕事、財産、結婚相手、そういうもの一つ一つに頼らなかったとしても、最後に神様がよみがえらせてくださるのであれば生きていける。しかしもしそれを信じることができないのであれば、断崖絶壁でロッククライミングしているような状態に近くなります。緊張して命綱をつけて、厳しい姿勢で何かにしがみついていなければ生きていけない、努力しなければ落ちてしまうのではないか、そういう気になってしまいます。家族が正月にサスケという正月の番組を見るのを一緒に見たりしますけれども、選手は自分の競技を続けるためにさらに 上のステージに上がるために必死になってこう棒とかにこう捕まって競技を続けています。実際にはそこから落ちたとしても大丈夫、怪我もしません。でも渾身の力でこう掴まれるところにしがみついて綱渡りを続ける、そういう競技があります。もしイエス様の復活というのを自分のものにできないと、サスケとしてこう戦っている選手と同じような状況で毎日を私たちは過ごさなければならなくなります。下に落ちても大丈夫だよ、僕が助けてあげるから。イエス様はそんな風に優しく私たちに語りかけてくださいます。それがたとえ頭で分かっていたとしても、まだ一回も落ちたことないし、濡れたら冷たいしとか言いながら、なかなかそれを信じきれない自分がいたりします。まだまだ自然体にはなれない、不自然にどっかに頼って頑張ってしまう、そして目の前のことに集中しきれない、明日明後日こんなことがあったらどうしよう、地震が起きたらどうしよう、家族がいなくなったらどうしよう、人に騙されて財産奪われたらどうしよう、仕事がなくなったらどうしよう、そんなことに思い患って目の前のことに集中しきれない、そんなことがあります。それが日常になると、神様からいただいたせっかくの豊かな才能賜物も十分に完全に発揮することができなくなります。いつも心のどこかが緊張していて、どこか何かにしがみつきたいという思いがあって、落ちないように落ちないように頑張っている自分がいたりします。下でイエス様が待っていてくださるというのを心の中で信じきれていないから、時はそういうことになります。ここぞという時に力を発揮すれば難なく乗り越えられるような障害を目にした時に、かっこ悪いことしたら誰々さんに何か言われそうだなとか、家族にダメ出しされるんじゃないかなとか、そんなことをしていたら、なりふり構わず頑張っていたら人に嫌われるんじゃないかなとか、そんなことを思いながら結局力を発揮できないというようなこともあります。本来であれば死んでも大丈夫、私たちはずっと安泰だ、神様は必ず働いて死んだ自分を抱き起こしてくださる、たとえ白骨の死体になったとしても神は新たに今までの体よりももっと素敵な体をくださるんだ、そういう信頼があれば私たちの日常はかなり変わったものになるのではないでしょうか。イエス様への信頼が深まれば、自分の課題を教会の誰かにお話しして一緒に祈ってもらうことができるかもしれません。信頼が深まらないと何でもかんでも自分の力で頑張ろうとして、ついには自力では乗り越えれない問題であっても自分で頑張ってしまうということになりかねません。イエス様の愛はもっと深いのに、主イエスの力はもっと大きいのに、自分で自分を縛って神様を小さなものにしてはいないでしょうか。視野を狭く保ちすぎて、神様に対して自分の思ったやり方で働いてよってこう要求しちゃうことはないでしょうか。私たちが住んでいるこの宇宙というのは神様のものです。神様が作られた 時空間に私たちは単に生かされているに過ぎません。神様が作られた場所ですから、また時ですから、そこには神様のやり方があるわけです。どんなふうに私たちは振る舞ったらいいのか、答えは聖書に記されています。でも当の人間にはそういうのがなかなか見えてこなくて、自分たちが支配しているこの世の中に口うるさい神様が入ってきて横槍を刺してきた、そんなふうにしか聖書を捉えられないことがあります。目に見えないところでせっかく神様が働いてくださっているのに、それが自分の期待したやり方ではないという理由で神様の働きを無にしてしまう、無視してしまう、受け取らないということも私たち現代人の日常になりつつあります。神様に合わせるべきは人間の方です。神様が私たちと共に歩んでくださるのではなくて、私たちが神様と共に歩むように言われています。神様は実はとてもデリケートなお方です。やり方は決まっています。旧約時代の昔はモーセの律法に示されたやり方で神様を礼拝するように指示されました。新約時代の今は世界各地に向けて語られるイエス・キリストの言葉を通して、もうちょっと具体的に言うと、すみません、十字架で捧げられた、また神様が抱き起こして蘇らせてくださったイエス様を通して神様に私たちは近づきます。他に道はありません。旧約時代、神様がどれほどデリケートだったか、旧約聖書をご覧になると分かります。新約の時代、それがイエス様に一本化されて、どれほど自由になったか、旧約と新約を合わせてご覧になるとよく分かると思います。そこで謙遜になって神様に合わせる一人一人を神様はとても喜ばれます。神様はご自身を理解してくれる人間大好きです。で、逆に謙遜になれずに我を通す人間、なかなか神様の恵みを受け取ることができなくなります。私たちは他人の前で自分を卑下する謙遜は得意なのに、神様の御前で自分を卑下することは非常に不得意です。神様は他人の前で謙遜になる人ではなくて、神様の御前で謙遜になる方々を求めていらっしゃいます。そして神様の前に謙遜になる方々には神様は平安を与え、下心で動かない純粋な関係を結んでくださいます。そのような関係の中で私たちは神様からいただいた賜物を十二分に発揮し、神様がくださった使命を神様の力で成し遂げて、この地上に多くの神の祝福をもたらす御国の祭司となっていきます。体の緊張を取り除いて、脱力して、すべてをイエス様に預ける人生、今日から始めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの絶大なる愛情に心からお礼申し上げます。 イエス様が私たちの身代わりとなって死なれ、ご自身をあなたにイエス生贄として捧げられたので、私たちの罪は許され、死んだ後もよみがえらせてもらえる、そのような権勢をもらうことができました。その一点に私たちすべてをかけて今日も一歩前に踏み出します。今まで知らなかったあなたの愛の大きさ、今まで知らなかったあなたの素晴らしさを体験させてください。日々あなたを発見する中で、私たちが心から喜び、その喜びが地球全体を覆うものとなりますように。苦しみの中にある一人一人と共に会ってください。イエス様の復活の希望が苦しみの中にある方々に届きますように。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。